はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストをお迎えいたしました。クラリネット奏者の若城光三さんです。こんにちは。
こんにちは。
もういい天気になってよかったですね、今日はわざわざ。そうです、暑いぐらいですよ ね、 あ、今日は大阪から来ていただいて。
そうです、
ね、なんか暑い暑いってさっきもおっしゃってましたけれども、はい、待ってる時は
途中が暑かっただけでここは別にね、
そんな快適な感じでいいですかね。はい、はいはい、なんかね、先生はもう関西のね、いろんな大学の講師も歴任されていて、あの今でもコンクールの審査員などもねされてますけれども、はいはい、こうインターネット TV も先生ご自身もされているそ そうですけど、
もう10年近くなりますけど。
そうなんですね、はい、あ、もうじゃあ全然ベテラン。
ベテランじゃないですけどなんかもうその場しのぎで
毎回毎回やっぱり緊張しますよ。
そうです ね、
うん、ね、慣れるってことがなかなかなくて。
そうです、
はい、あのお名前はなんていう番組なんですか。
ルーアート
って。ルーアート、はい、インターネット TV ってことは検索すればきっと 見るってことですよね、ちょっと皆さんにこういろんなアートのことをご紹介されてるようなの でちょっとね注意して見ていてほしいなと思います。今日はね、若城先生はあの クラリネット奏者ということで、こう我々がこう、ね、演奏しているフルートも大きく分けると、こうフレンチスタイルとかジャーマンスタイルっていう風にあるんですけど、クラリネットはこうフランス式とドイツ式では、こうなんて言ったらいいんだろうな、奏法そのものに大きな違いがあるんですよね。
奏法そのものには大きな違いはないんですけど、
うんうん、
もう一番大きな違いはやっぱり指使いですね。
指、
はい、
運指まで変わっちゃうんですか。
はい、
同じ楽器で。
ドイツシステムは、うん、どちらかというとリコーダーっぽいですね。
ちょっとじゃあフルートっぽいですね。
あ、そうですね、
運指としては。はいはい、
はい、
でフランス式だと、
フランス式は、はい、ずっとどんどん指を開けていくっていう感じ
大変大変そう。
そうそうそうそう。
あ、でも、うん、フランス式の人結構多いですよね。日本
は世界的に見ても、
はい、
もうドイツシステムを、うん、まだ使ってるのは、うんうん、もう何カ国かしかないですね。
あ、そうなんですね、はい、こう顕著な国とかはあるんですか。やっぱ まだやっぱりドイツ式だって言ってるところは、うん、やっぱり、
ね、
骨強く自分の国の、うん、じゃあじゃあお隣のウィーン、隣ではないです
けど、ウィーンに行くとね、また違うんですよ、うん、
あのドイツ語圏とかでも違うんですね。
今度ボアって言って、管の、ね、
はい、
太さが違って、で結局リードの状態も違うもんで、
はい、
なかなか僕らが吹いてもウィーンスタイルは吹けないですね。
あ、へえ、やっぱりウィーンスタイルが独特なんですかね。そうなんですよね。だからあのシンガポールとかね、東南アジアの方のオーケストラ、プロのオーケストラとかでもこう、はい、まあ、オーディションってその時上手な人を取るじゃないですか。
ああ、そうです。
ドイツ式、フランス式も関係なく取ってしまって、入ってから結構大変なことになったりとかして、
そういうことがありますね。
ね、ありますよね、うんうん。だからオーディションの時は良くても、うん、入ってから意外とこう馴染めなくて、結構意見も対立したりしてって感じで、オーディションのやり直しとかも結構あるじゃないですか。
ああ、
だからそれぐらい結構クラリネットって大変ですよね、その辺が。
大変ですね。
ね、フルートでその奏法が違うからみたいな感じにはなったりとかしないじゃないですか。
中には特別に頭のいいっていうかそのためにいろいろこう勉強して何ヶ月かでもうマスターしてしまうとか、そう言いますけどね。
あ、でもやっぱりその器用な人っていうのはね、どこにでもやっぱりいてっていうのが、ね、
おられますね。
ね、すごいですね、羨ましい限りですけれども、はい、でさて今日はね、若城先生とロベルト・ムキンスキの「フルートとクラリネットのためのデュオ」という曲を生演奏でお届けしようと思ってるんですけど、はいはい、こうシカゴにね生まれたムキンスキなので、アメリカの作曲家とされてるんですけれども、はい、私ベルギーでね、ムチンスキのソナタをレッスンに持っていったら、先生に彼のルーツはユダヤ系のポーランド人だと、ジューイッシュポーリッシュなんだよって言って、はいはい、先生自身もねそうだったんですけど、こうね、国 を持たない、ね、ユダヤ系の人っていうのはこう民族性をすごい自分とこの国民性みたいなのをすごい大事にされるので、うんね、そういうのはすごいヨーロッパに行った時ありましたよね。でそのあのちなみに、ね、ムチンスキーってよく、ね、最後を伸ばすんですけど、あのポーランド系の先生たちに言わせてムチンスキーって切らないといけないらしいんですね。あの外国人特に日本人はすぐムチンスキーって伸ばすとかってすごいなんか、ね、ぼやいてたのがすごいベルギー時代の思い出なんですけど、なんかね、2010年の、ね、5月までは存命の作曲家だったので本当に現代の作曲家なんですけど、今日はねその6曲組なんですけど、はい、ムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオを第1番と3番を先生とお届けしたいと思います、はい、ではスタンバイしましょう。
はい、
ありがとうございました。改めましてロベルト・ムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオをお届けいたしました。あの、ね、私は、ね、チェコに、ね、住んでいた時期があって、はいはい、プラハから140キロほど離れたピルゼン、あのピルズナービールのところですよね、はいはい、というところに当時住んでてね、はい、あのプラハからピルゼンに帰るときにこう中央駅でこう列車の行き先をこう案内するともうあっちの国は全然まだもう全然古くて電光掲示板とかじゃなくてあのパタパタするあの、はい、あの掲示板なんですけど、うん、こういつもねポーランド行きのクラカウに行く列車の、ね、掲示板があって、はい、あこの電車に乗ったらあの私このままポーランドに行けるんだなってね本当にのいつも見上げていた思い出があって、であのチェコの、ね、次に住んだのがベルギーで、はい、あのそこで先ほど言ったユダヤ系ポーランド人の、ね、先生と出会うことになるんですけど、はい、こうご縁って不思議だなってすごい思うんですけど、うん、あの若城先生もなんと娘さんがプラハに今住んでらっしゃる、はい、
もう7年になるんですけど、
そうですか、は
いはい、プラハの市内ですけどね、
うんうん、あそうですか、うん、結構真ん中の、
そう、ね、真ん中の、はい、
私も勉強してたとこがプラハ芸術アカデミーっていうところで本当に城下町の 真ん真ん中のカレル橋を通って私学校通ってたんですけど、すごいとこでした。本当に美しいところで、こうね、先生最近はこう留学していたフランスよりもプラハの方が好きとかって言ってらっしゃるぐらい、
1年おきぐらいに行ってますからね。
ハマりますね、すごい。
ハマります、
ね、娘さんに会うっていうだけの名目だけでもなくってっていう感じで、やっぱり街自体がすごい芸術的じゃないですか、
そうですね、うんうんうん、古いものが本当によく残されてるし、
そうですね、こうちょっとこうイタリアみたいな中世の感じの街並みで、こうオレンジの屋根がガーッとこう続いててっていうのがすごくあって、うちの父もこう出張が多かった人なので、私がこうなんていうのかな、住んでた時に時々訪ねてきてくれたんですけど、その時もこう、あ、なんかすごくイタリアに似てるねとかって言っててね、やっぱりハプスブルク家のこう影響を受けてるので、建物がすごく似てるみたいなんですけど、ね、この間も私国立新美術館にスラブ女子史をムハのね、見に行ってきたんですけど、もう本当に壮大な絵ばっかりで、
そうですね、あれはね、
ちょっと見応えが、やっぱ感動して、やっぱり涙が出たっていう人もたくさんいらして、私がこう住んでた時はまだ宮廷から絵が運ばれてきてない時だったので、今日はもう今日っていうか、その国立新美術館で東京でね、先週させていただいた時はすごいこう感動したんですけど、まあでもとにかくすごい人でしたね、人気の作品なので。先生も絵はすごい好きで、さっきのドゥアートとかでもね、絵をすごくこうご紹介されてるっていうふうにおっしゃってたんですけど、こうどんなとこ行かれたんですか、今まで取材。
今まではもう東京の美術館ですね、東京、の美術館とか国立美術館とか、
あ、そうなんです、堺にあるミシャの、あちらにもね、武者の博物館ありますよね、
はいはい、娘がいるのには、もうプラハの、ムハよりは、堺の方が内容が豊富だって、
あらそうそう、ちっちゃいんですよね、プラハのムハの美術館って、すごいすぐ見て回れるぐらいの真ん真ん中にあるんだけど、そういう感じでしたよね、確かね、そうそう、え、じゃあ堺の方は結構充実してるんですね、
堺は結構ね、で年中なんかイベントをやってて、ムハに関係するイベントで、結構大変熱心でしたよ、
そうですよね、コンサートとかもね、発信されてますしね、なんかこう先ほどね、ムチンスキーの曲演奏させていただいたんですけど、私も別にその6月18日大阪石橋のテアトロサランというところで、テアトルルセロですねっていうところで、他の楽師もね、別のクラリネット奏者さんと演奏する予定なんですけど、先生も8月6日に別のフルーティストさんと演奏するご予定で、どちらで、
大阪の谷町6丁目 の、ホットステンションという、
ホットステンション、
はい、ちっちゃなスタジオなんですけど、
でも覚えやすいお名前ですよね、はい、ユニークな、どんな曲をされるんですか、
一応やっぱりね、フルートとクラリネットの、シカゴのアメリカ人の書いた、5つのディベルティメントっていうのをやります。
じゃあやっぱムチンスキーと共通してますね、はい、はい、じゃあ話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に私の告知をもう一つさせていただきます、7月1日午前10時と1時に、京都新京極の聖願寺さんにてアナウンサーの松尾みどりさんの朗読会で演奏会をさせていただきます。未就学児から OK の会なので、ご興味おありの方はホームページまでご覧ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。